藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢マイスターから学ぶワインの歴史と題してお届けしています。さあ、先週に引き続きまして、今日もですね、藤沢マイスターの滝沢さんに登場していただきます。今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
さあ、普段はですね、メルシャン株式会社藤沢工場で勤務されていて、もうワインとともにね、37年という先週お話がありましたけれども、そんな滝沢さんがですね、藤沢マイスターということで、いろんなところでそのワインの歴史魅力などを伝えていただいておりますけれども、今月はですね、その藤沢マイスターの滝沢さんに、このラジオを通しても皆さんにですね、ワインの魅力、そして歴史についてご紹介していただいております。さあ、先週はですね、そのワインっていつから飲まれているのといったところからスタートしたんですが、作り方、製造方法、ちょっと気になるなと思いまして、これってその世界で見ると国によってこの作り方って滝沢さん違うものなんでしょうか？
はい、作り方は国や地域によって実はいろいろなんです。さまざまな工夫がされております。その地域ごとに受け継がれている伝統的な醸造方法があります。ですので、一概にはなかなかお話ができないんですけれども、ただワインを作るには原料となるブドウと酵母菌が必要なんです。で、ブドウは約実は5000種あるんですね。酵母菌の種類も実は様々なんです。国や地域によって栽培されているブドウは異なりますし、また同じ品種のブドウであっても甘みだとか酸味だとか、渋み、そしてブドウの香りも違います。ワインはブドウの果汁の成分自体が直接ワインの成分に移行するお酒なので、当然味わいも違ってきてしまうんです。また酵母菌の種類によっても当然ワインの味は変わってしまいます。古代ローマのワインはほとんどが実は甘いワインだったようです。今のようなワインではなくて本当に甘いワインだったようです。この甘さというのは生物の生存にとても不可欠な栄養素の一つじゃないですか。古代の人たちも甘みに対する欲求が今よりも強かったのかと思われます。またローマの人は甘いものが特に好きだったのかもしれませんが、当時のワインはローマ人でさえも実は甘すぎるぐらい甘いワインだったと言われていて、現在のようにワインをそのまま飲むのではなくて水で割るのが実は一般的だったんです。水で割りながら飲んでたんですね。また古代ローマではワインをそのまま飲むことが許されるのはお酒の神様ディオニソスだけだと言われていて、その飲み方を、お酒の神様と同じような飲み方を人間が真似てしまうと野蛮になったり凶暴になったりすると実は信じられていたんです。おそらく割らずに飲むとアルコール度数がやっぱり高いのですぐに酔っ払ってしまうからだというふうに今では考えられます。ただ前回もちょっと話しましたけども、酔っ払いの方の失敗だとかエピソードに対する教訓が違う形でこの世に伝え残したのかなとも思われますね。古代ギリシャのワインも同様で、ワインに実は蜂蜜を入れていたという記録もあります。やっぱり甘いワインを飲んでたのかなというふうに思いますね。
どんだけ甘かったのかっていうのがものすごい気になるちょっとエピソードだったんですけれども、時代そして場所によって味が違う、ブドウの種類がこんなに5000種あるっていうのもちょっとびっくりしましたし、酵母菌も種類が様々、そしたら味も違うしっていうのは納得できるんですが、だからこそワインってやっぱり深いし、いろんなワインに出会えるんだなってやっぱり改めて思うんですけれども、その当時どんなふうにこのワイン、どういった時にですね飲まれていたのか、こう決まった時に飲まれていたのか教えていただけますか？
はい、中世の実はヨーロッパの歴史はキリスト教が中心だったんです。政治にも必ずキリスト教が関係していたので、人々の生活にもキリスト教が深く関わっていました。これはワインも例外ではありませんでした。ワインはキリストの血と言われていて、とても神聖でとても貴重なものとされていました。カトリックのミサを祝うにはワインが必須であったために、供給を保証することはとても重要なことだったんですね。そこでベネディクト派の修道士は、 フランスとドイツで最大のワイン生産者となるわけです。当時の教会の修道院は現在でいうと学校だとか研究所の役割も果たしていたので、ブドウ畑の開墾だとかワインの醸造技術だとか品質向上にも注力するなど、とても重要な役割を果たしていました。そしてヨーロッパを中心に発展したワイン作りも16世紀頃になると、いよいよ今度は船で外に出る大航海時代に入ります。そして17世紀に入るといよいよガラス瓶、そしてコルク栓なんかも登場して、現在のワインのスタイルが確立されていきます。またこのブドウというのは地域性がとても強い植物のために、さまざまな地域で個性のある多種多様なワインが生産されるようになり、そして現在に至っています。
17世紀頃にガラス瓶っていう、本当に今のやっと本当私たちが分かるその形式になってきたんですけれども、まあ、そこまで本当に長い歴史があって、でまたここから長い歴史をワインもたどっていくわけなんですが、今ですね、キリスト教が中心となった中世ヨーロッパの歴史についてご紹介していただいた時にですね、やっぱ貴重なものだったという話がありましたが、これワインって誰もが飲めた飲み物になるんですか？
はい、時代によっても少しちょっと違うようなんですが、紀元前の4000年頃のエジプト文明が栄えていた時代には、実はすでに、まあ、今のビールとは少し違うのかもしれないですけど、原始的なビールの醸造も実は行われていて、ビールが日常を飲むものでワインは高級品として扱われていたという記録がございます。また今度は中世のヨーロッパではブドウが栽培されている地域では、すべての一般庶民と貴族においてワインはごく一般的に飲まれるお酒でした。しかしブドウが栽培されていない地域では、むしろワインは比較的高価なため、一般庶民がワインを飲むことはほとんどなかったようです。
今の話を聞いていて、やっぱでも私たちがこう選ぶワインも値段だけで見るといろいろありますけど、やっぱその国とか作り方とか、やっぱそれ相当のやっぱり値段にはなるのかなと思うんですけれども、そういったやっぱりこの価値というかワインに対しての思いって、意外と昔と変わらないんだななんてね、ちょっと気持ちになってるんですけれども、はい、さあ滝沢さん、ワインって一言で言ってもいろんな種類があると思うんですけれども、うん、ここでですね、せっかく滝沢さんに登場していただいておりますので、そのワインの種類そして特徴など教えてください。
はい、まあ、ワインというのは製造方法によって大きく4つに分類されるんです。1つ目がスティルワインと呼ばれているもので、まあ、一般的には非発泡性ワインのことをですね、そのまま直訳すれば静かなワインという意味にもなりますけれども、はい、通常私たちが普通に飲んでいるワイン、例えば赤ワイン、ロゼワイン、白ワインだとか甘口、辛口なんて言いながら飲んでるじゃないですか。こういうワインはスティルワインという、通常私たちが飲んでいるのはスティルワインですね。そして2つ目にスパークリングワイン、これは言わずと知れた発泡性のワインのことなんですけども、まあ、ワインの中に一定量以上の炭酸ガスが含まれているワインのことですね、まあ、有名なところではフランスのシャンパーニュ地方のシャンパーニュ、まあ、シャンパンシャンパンって日本では、ね、言ってますけど、まあ、ドイツのゼクトだとかイタリアのスプマンテなんかも有名ですよね。スペインではカバなんて言ってますね。そして3つ目にフォーティファイドワインというものがありまして、このフォーティファイドワインというのは一度作られたワインにさらにこれ味にコクを持たせたり保存性を高めることを目的にアルコール度数の高いブランデーなどを加えたワインなんです。これも有名なところではスペインのシェリー酒、私も大好きなんですけどね、ティオペペなんか大好きですね。ドライシェリーでね、シェリーなんかは有名ですね。フォーティファイドという言葉はあんまり聞かれたことがないと思うんですけど、このフォーティファイドというのは強化されたという意味なんです。なんでアルコールを強化したワインというふうに、そういう直訳すると意味合いになりますね。そして最後ですけども、4番目にフレーバードワインなんですけども、フレーバードワインというのは一度作られたワインに薬草だとかあるいはハーブだとか、あと季節の果物あるいは果汁なんかを加えてワインに香味付けをしたワインなんです。有名なところではスペインのサングリア、これはよくね、日本でも最近よく飲まれていますし、メルシャンでもたくさん作っておりますけども、 あとイタリアのベルモット、よく食前酒とかカクテルなんかにも使いますけどね、食前酒なんかにも使われるベルモットなんかもこのフレーバードワインの仲間になります。
何気なくこれ好きだなで飲んでるものでも、やっぱこうやって種類でしっかりと分けていただくと、やっぱりちょっとこう知識が増えたなといった感じに、ね、なりますしね。やっぱりそうで一つ一つこう特徴を知っていくことによって、自分のやっぱ好みもね、なんとなくこう分かれていくかなといった感じなんですけれども、さあその滝沢さんが勤務されているメルシャン株式会社藤沢工場は日本一のワイン生産量を誇るというですね、はい、場所になりますが、最もワインが生産されている国といえばどこになるんでしょうか。
はい、近年では一番近いデータではイタリアが1位になってますね。ただやはりワイン生産量トップというと、だいたいフランスかイタリアがもうほとんど僅差です。タッチの差、本当僅差で1位2位を分け合っているというのが実情ですね。
はい、
でだいたい第3位がスペインぐらいになってますね、
はい、やっぱりでもお店で見てみると、やっぱそういった国のものがやっぱ並んでることが多いですね。
多いですね、はい、その通りだと思います。
そうですね、はい、さあ皆さんね、ワイン好きの方も、そして、ね、ワインってどんな風なものがあるのかななんて思っている方たちにとってはですね、とても楽しい時間に今週もなったと思います。今月はですね、藤沢マイスターから学ぶワインの歴史と題しまして、藤沢マイスターでいらっしゃいます滝沢さんにお話を伺っております。今日も本当に楽しいお話、滝沢さんありがとうございました。
ありがとうございました。